6月26日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。この後はまず今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定の紹介、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんに登場いただきまして、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいます。今週はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです。今週のニュース振り返っていきましょう。今週は緊急事態宣言、沖縄県を除く9つの都道府県で解除。イラン大統領選挙、保守強硬派のライシ氏が当選。池袋暴走事故裁判、飯塚被告に対し遺族が直接質問。東京オリンピックの観客最大1万人で正式決定。小池東京都知事、過度の疲労で静養。パウエル FRB 議長、議会で証言。香港市リンゴ日報、廃刊。警察庁にサイバー捜査隊を新設へ。こういったニュースについて取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、6月22日火曜日の放送を振り返ります。中国当局による新疆ウイグル自治区などの人権弾圧を非難する国会決議案が通常国会で採択されなかった経緯について、ジャーナリストの有本香里さんに解説いただきました。それでは、今週のプレイバック。
公明党の幹部が対中非難決議の先送りについて自民党に一因があると述べる。公明党の北側和夫中央幹事会長は今月17日の記者会見の中で、中国の新疆ウイグル自治区などでの人権侵害を非難する国会決議案が採択されなかったことについて、自民党がまず党内で一致しないといけないが、最終的にそこまで至らなかったと語りました。中国との関係を重視する公明党が採択に慎重だったとの見方に関しては、決議を止めた話は全くないと強調しております。16日に閉まった国会ですけれども、
いやーもうね、本当にこれね、なんかもう乾いた笑いしか出ないですよ、
はい、乾いた笑いしか出ない。
これはもう本当にね、決議を止めた話はないかもしれないけれども、決議を進めたって話もないですからね、公明党さんも。もちろん自民党は一部の議員の人たちが一生懸命やろうとしてた。だけど、自民党の党本部の幹部、とりわけ幹事長の周りは、はい、全然積極的じゃなかったですからね。
そのあたり17日発行の夕刊富士に、
うん、そうなんですよ。これはちょっとね、はい、なんか思わぬ大反響になってしまっていて、ただその結局ね、私は、まあ、この時の内幕を取材して書いてるわけなんですね、はい、要するに最後国会のもう最終盤、本当に明日閉まるかっていう時に、はい、これをやっぱりどうしても今国会でということで、自民党でこれを一生懸命おやりになっていたウイグル議連、チベット議連、南モンゴル議連の、うん、まあ、3つの議連の代表 者、はい、代表者、それからまあそれの、ね、事務局的なことをやっていた人たちというので幹事長室に行く、はい、そこで、まあ、あるやり取りがされた。これを夕刊富士に書いたわけですね、かなりつまびらかに、はい、そしたらその実は私のところに、翌日早速ですね、自民党 の、 その幹事長室名で、はい、文書が来ました。まあ、当然あんまり良くない文書なんだけれどもね。で、まあ、それに対してこの夕刊富士がですね、はい、毎日のように追撃してたわけですよ、
はい、
それで
翌日も締
め、まあ、要するにこれ先週の木曜日にですね、この毎週私が書いている連載コラムで、うん、その幹事長室におけるやり取りっていうのをつまびらかに書いたところを、まあ、かなりの反響がありまして、うん、まあ、それとそのネット番組でもその内容を全部話した、
はい、
そしたらかなりの反響があったと同時に、どうも自民党の幹事長室周り、あるいはその関係者のところに、まあ、抗議がだいぶいったということで、でその、まあ、幹事長失明で私に対して文書が来たんだと。で、ちょっと事実と違うんじゃないかみたいなご指摘の意図と、はい、今のところちょっとぼやかしておきますけれどもね、こちらはもう かなり正確な取材に基づいているので、私としては全くそのことに対して、そういうあちらからですね指摘を受ける言われはないと思ってるんです、はい、で私は何よりも、まあ、この記事にありますように、まあ、自民党の幹部のお一人がですね、はい、まあ、この種の問題にあんまり興味がないというふうに言ったという、まあ、セリフを書いてるんですけどね、はい、いやだったら興味持ってくださいという意味合いもあって、もちろんその、まあ、密室でのやり取りなんでね、まあ、私はそこにいたわけじゃないから、
はい、
それをなんとなくぼやかして伝えることもできたけど、個人名も特定してそのやり取りを書いたというのはですね、興味ないんだったら興味持ってくださいって意味なんですよ。でね、やはりこれを今国会でやらなかったっていうのは、私はかなりどうなってんの、はい、日本はというふうに国際社会からも思われる、それから国民の良心としてもですね、ちょっとこれいかがなものかなと、
はい、
なぜならばこの対中非難決議というのは別に法的拘束力が何らあるものではないんですよ。例えば中国に対して実質的なその制裁をするぞとかそういう意味合いではなくて、
はい、
まあ、一種の決意表明なんですね。日本はその人道人権を大事にする国として、そして例えば外交においても人権外交ということを掲げている国として、このもう国際社会からですね、各国の諜報機関やあるいはその国連までですよ、
はい、
あれだけ中国の影響力が強いと言われている国連ですら、やっぱりその大規模な強制収容、うん、人権侵害、
はい、
それからその集団レイプですね、まあ、こういうようなものが行われているという報告書を出して、その裏付けもどんどん出てきてるわけですよ。このことに対して隣国である日本はじゃあどういうスタンスなんですかということを示さない、
はい、
でしかも先ごろそのイギリスで行われた G7 でもですね、はい、やっぱりこの問題については菅総理も言及してるわけですね。
声明の中にも強制労働をやめるべきだ、
はい、やめるべきだと
出ましたね。
で今までその中国と、まあ、先進7カ国もみんな経済的にすごく深く結びついてきたけれども、それすらも見直そうっていう流れに来てるのに、
はい、
そこをね日本が全然その自分たちの、まあ、要するに精神すらも表明しないとすると、もうこれはちょっと大変なことでしょうと、うんう
ん、これで親何が起こったんだろうって思って僕もちょっと個人的に聞いてみたりもしたんですが、だからこれがこれ、うん、有本さんお書きになったのが16日の、はいはい、ごめんなさい14日の
日
ああですね、はい、でここでこうやり取りがあったのは、6月14日月曜日だと、
はい、月曜日です。
翌15日の午前中に外交部会があって、うんうん、でそこで自民党としての決議をしたと、うんうん、でまあ、これ、まあ、見方いろいろで、うん、そこをもってだから自民党として対中国で遠慮したとかじゃなくて自民党としては決議を出したんだっていうふうに言う向きもあり、
うんうん、
で一方で、うん、国会に出せないということで、うんうん、まあ、自民党の中だけの決議に、うんうん、まあなってしまったことでじくじたる思いだという人もいるという、まあ、その対中国っていうのをどう考えるかっていうのと、あとその都議選に向けて、ね、うん、公明党に譲歩しなきゃなんないんだみたいなことを言う人もいたんですが、実際どうだったんですかね。
まず一つはですね、その外交部会で、うんうん、決議をしたというのはこれは自民党の中の苦肉の策なんですよ。結局何もできなかった、
うん、
ゼロ回答ということはさすがにやっぱり問題あるだろうということで、むしろ急遽ね、まあ一部の重鎮から知恵が出て、それでもうとにかく外交部会では決議しようという流れになったということなんですね。でただおかしな話でね、これはその、まあ、これはね、佐藤正久外交部会長はご自身の SNS でちょっと反論されてましたけどね、例えばミャンマーに対する非難決議は非常にすんなり国会に出てあっという間に通ってるんですよ。党内手続きだって、まあ、実際にそれを見た人に聞いたんですけど、国会の本会議場の中に入ってからサインもらってたって言うんですね、承認の。そんなぐらいでやっちゃうことなんです。つまり法案の審議じゃないから、
はい、
ということはこの対中非難決議も同じなんですけれども、相手が中国だと、
はい、
要するにその幹部会に出されたり、あるいはその、まあ、二幹二国って言われるね、
はい、
自民党公明党 の、 幹事長国対委員長会議とか、
はい、
あるいはその責任者の会合とか、そういうものに何回も出されながら、うん、最後もう一回外交部会に戻るんですかと、うん、
あ、なるほど。
それからミャンマー の、 その決議に関してね、
はい、
まあそのまあ、ミャンマーでのその決議文そのものを、じゃあ外交部会が決議わざわざしたんですかっ っていうと、そこはしてないんですよ。
せずとも国会に直接出せた、
3月の末に一度ね、ミャンマーのに対するその非難の決議っていうのを外交部会でしてるんだけど、それはその国会に出された決議文をそこで決議したわけじゃないんですよ。
独自に外交部会として、独自の文章を
やったってことなんです。だけど今回はこれ全会派一致で出しましょうねという文書、はい、そのものをもう一回最後に外交部会に戻して決議をするという、うんうん、もうこれはだから自民党がとりあえず自民党としてはやったんだという形を作ったっていうことなんですね。
なるほど。
だけど私から見ればね、やっぱりこれは日本のね、それこそその代表が集まる民主主義の府である、国会で堂々とみんなで決議すべき問題だったと思う、うん、やっぱりこれを日本は看過しないよと、うん、中国と隣国であって関係も深いからこそね、やっぱりこの問題があることについては突きつけていくべきでね、その政治的意思も示せなかったっていうのはこれは本当に痛恨の極みだと思ってほしいし、うんうん、それから今ね、そやっぱり自民党 その本部とか、まあ幹事長室側にですね、はい、抗議が来てるっていうことの意味を受け止めてほしいんですよ、
うん、
例えば、うん、都議選には直接関係ないとは私は思うけれど、選挙を控えてるからこそやるべきだったんですよ。やっぱり国民の良心というのは、はい、むしろ今そっちに向いてるわけですね。だからその空気を読めないという意味で自民党 の、まあ、その幹部周りですね、どうなってんですかと。
これやっぱり全会一致じゃなきゃダメっていう慣例があるんですかね、うんうんうん、
まあそれはありますよね。ただそれは慣例に過ぎないわけでね、だからこうしたその理念的なものを歌う、
はい、
その採択だったらばそれを外して出すという勇気も必要だったでしょう、う
ん
う
ん、あるいは党議拘束だってもう各会が外しちゃってもいいかもしれません、
それぞれの議員のねやっぱり見識を問う意味でも外してもいいかもしれませんよね、
うん、
だからそういう工夫が今後あってもいいでしょうし、まあ私はね、もうこうなったらば本当に議場でね、いきなり動議というぐらいのことをやる根性のある議員がこの際出てきてくれてもいいのになと思いましたけれどもね。
結局16日で国会は閉まってしまったと。これ次の国会でやるんですか。
いやだけど次は臨時国会の例えば
9月とかになっちゃうかもしれない。
冒頭ぐらいでいきなりやらないともうそんなに時間ないですよね。
その上メッセージとしても弱くなってしまいますよ。
弱くなりますよね、まあ、だからそういう意味でね、別に私ねだから皮肉でもちろん言ったんだけれども、うん、これだけこの非難決議には時間がかかるのに私への対応はわずか1日ですよ、
はい、
だからやれば、まあ、それと比べちゃいけないけどね、そのミャンマーの事例もあるんだからやればできるんでしょと、法案審議でも何でもないんだから、だからその秋のね、臨時国会冒頭ででもぜひやっていただきたいことと、
はい、
それからこれね各方面に配慮しすぎて文面がわけわかんなくなってたんですよ。対中非難決議と言いながらその文章の中には中国っていう文言が入ってない。それからそのですから加害国当局である国の名前が入ってないことと、
はい、
ミャンマーの決議は別にしてるにもかかわらず、この文書の中にミャンマーが入ってると。だからこれはね、むしろ修正して、大騒ぎになってるんだから、きちんとしたね、やっぱり対中非難決議として最適な文書に書き直して、ぜひ臨時国会の冒頭で堂々と決議してほしいですね。
さてこの後はこれからの1週間のニュースの予定、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。
リーダー工事の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。先週の日曜日6月20日にですね、私ちょっと取材に行ってきまして、その模様を
この時間お届けしたいと思います。先週日曜日6月20日マスコミ向けに選手村の内覧会が行われまして、そちらに行ってきました。選手村はですね、晴海にありまして、私は勝どきの駅から歩いて向かっていったんですけれども、だいたい朝の6時30分ぐらいに集合して、取材が終わったのが夕方6時過ぎだったので、もう本当に1日がかりの取材でした。本当に盛りだくさんだったんですよね。選手村は、敷地がですねおよそ44ヘクタールありまして、居住ゾーンと運営ゾーン、それにビレッジプラザという3つのエリアがあります。で、最大1万8000人の選手や関係者が宿泊できるようになってるんですね。44ヘクタールと言いますと、だいたい東京ドームが9個分くらいですかね。今日はですね、そのビレッジプラザと居住ゾーンについて、その見てきた様子、取材してきた様子を、お届けしたいなと思います。まずはビレッジプラザです。ビレッジプラザはですね、簡単に説明しますと、選手の生活を支える場所になっていました。例えば日用品が買える雑貨店、郵便局、銀行、あとはフォトスタジオやカフェ、あとクリーニングができる、場所もあるんですよね。あとパラリンピックの期間中は車椅子ですとか義足などを修理してくれるサービスセンターもオープンするんだそうです。そして気になる居住ゾーンなんですけれども、ここはですね、選手が本当に生活する場所になってくるんですが、居住棟、14階から18階建ての居住棟があるんですけども、これがですね、21棟ずらーっとこう並んでいまして、もうこれが本当に圧巻でしたね。こんなに迫力があるんだなってびっくりしました。で、居住棟以外にも様々な施設があって、例えばですね、ダイニングホールですとか、複合施設、あと発熱外来がありました。そしていよいよですね、居住棟のその選手の皆さんが滞在するお部屋に入ってみました。行ってきました。いや、まずですね、すごくそのロケーションが素敵だなと思って、この日本当に晴れてたので景色が綺麗に見えたんですよね。その選手村ってこう3方向が海に囲まれているような形になっているので、部屋によってはこうベランダからレインボーブリッジが本当もうど真ん中見えたりとか、あとお台場のフジテレビの球体もかなり近くに見えるんですよね。潮風が本当に気持ちいいなと思いました。で、クローゼットがですね、車椅子に座った人が座った状態でも、車椅子に座った状態でも洋服をかけられる高さに、設定されていたりですとか、廊下が本当にちょっと幅が広くてですね、聞いたところによると、車椅子同士がすれ違えるようにといった部分で、その幅を広く設計したんだというふうにおっしゃってました。そしてここまで紹介した施設の混雑状況が分かるビジョンというのがこう1階にありまして、そのダイニングホールやその複合施設の各フロアですね、フィットネスセンターだったりとか、カジュアルダイニングだったり、あとビレッジプラザ、どれぐらいの人出があってどれぐらい混んでいるかというのが、その1階のビジョンで何パーセントみたいな感じでこう表示されるようになっているので、選手の皆さんはその施設をこう利用しようかなってこう考えているときに混雑をこう避けられる、そういった仕組みになっていましたね。あとは、ちょっと簡単に紹介しますと、これだけ大きな、選手村なので、移動手段としては、巡回バスが、こう、24時間ずっと走っていて、それを利用するということだったんですけど、このバスが、なんと自動運転でして、5分から10分間隔で運行してる、そうなんですけれども、その、巡回バスであったりとか、感染対策をするためのそのビジョンであったり、あとそしてバリアフリーユニバーサルデザインといった部分も盛り込まれていて、一つの本当にこう町というか、選手村一つの町にいろんなその最新の技術であったりとか、コロナ対策というのが詰まっていたなと思いました。で、なかなかそのコロナ対策といった部分で東京の町をそのアスリートの皆さん体感するというのは難しい部分がありますけれども、この選手村の中で日本の技術でしたりとか、あと食文化、少しでもこう楽しんでもらえたらなというのも感じましたね。
OK コージーアップ週末増刊号。
モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。
さて今週は東京大阪など緊急事態宣言解除になりました。北海道、東京、愛知、大阪、京都、兵庫、福岡県では7月11日までまん延防止等重点措置が適用されます。東京は街に賑わいが戻ってきたなという印象ですね。この時間は大阪とつないで緊急事態宣言解除になったその現地の様子を日本放送関西社の近藤さんとつないで、いろいろとお話を聞きたいと思います。近藤さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回はあの5月15日に、登場いただいてお話伺ったんですけれども、緊急事態宣言解除、そして、まん延防止等重点措置が適用されましたけれど、街の様子っていかがですか？
まあ、コロナ前までとは言わないですけども結構人は戻ってきてますね。
あ、そうですか、はい、あの例えばその通勤通学 その公共交通機関の混み具合とかそういったところいかがですか？
やっぱり通勤通学やっぱり月曜日からやっぱり一気に混み出しましたね。
あ、そうですか、
まあ、それなりにテレワークが減ってきたんかなという気もします。
あ、なるほど。例えば車通りとかはどうですか？
昼間が実は御堂筋とか車が増えてるんですよ。
あ、車も増えてるんですね。やっぱり
営業者もやっぱり増えてますね。
営業者、
はい、
そのまあ人手が増えてくる中でもこう皆さん対策は引き続き、まあ、ずっと続行しつつっていう感じですかね。
そうですね、マスクしてる人やっぱり多いですからね、うんうん、きちんと。
そうですよね、はい、飲食店はいかがですか？
飲食店がですね、はい、やっぱり19時までと提供というのがやっぱりまだネックになってて、はい、
うんうん、
休んでるお店もあることはあります。
あ、そうなんですね。
ただ、はい、やっぱりもう開き直って開けてる店もやっぱりあるんですよ。もう堂々と看板で6月21日月曜から営業再開、3名以上、19時以降アルコール提供 OK と書いてある店もありますからね。
へー、あ、そうなんですね。その飲食店 その人手というのはどうですか？お客さんどれぐらいいらっしゃいます今？
あ、でもそれでもやっぱり7、8割ぐらいはいるっていうのは聞いてますね。
あ、7、8割ぐらい、まあ、ちょっとそのコロナ前よりは少ないかなっていうぐらいですか？そうですね、
ただその今早めに開けてるお店が多いんで。
お、早めに。どれぐらいの時間から開けるんですか？
3時とかね。
早いですね。
だからそのテレワークをやってる方同士が
はいはい、
ちょっと来てさっき行こうかという方もやっぱりいると。
はあ、なるほど。
立ち飲み屋さんとかですね。
うーん、
そういうのがやっぱり大きますね。
うーん、あの以前お話聞いた時、あの見回りする見回り隊みたいなこう方々がいらっしゃるっておっしゃってましたけど、今ってどうなんですか？
いや、今回ね、大阪府がその感染症対策認証飲食店って言ってね、うんうん、いわゆるゴールドステッカーを配布しますよと。
はい、
ただまあチェックポイントが43項目もあって、
はあ、
まあ、大変なんですよね。あのアクリル板とか CO2 センサーとか20枚ぐらい写真を撮ってアップしなさいとか、この申請をしているところも多いんですけども、ややこしくて面倒くさいと。
そういうのもあるんですね。
でもみんなお店の人嫌がってますよ。
嫌がってます。
それで お金をくれるんかっていうのはそうでもないですからね。
そっか、そうですね。それだけのそのチェック項目に対応するための変な話もだからお金もかかるわけですよね。そこ全部クリアしようとすると。
そうです。
そうなるとなんか出費だけがどんどん出てって、それでいて収入がそんなになくてってなるとちょっとね。
そうですよね。
近藤さん行きつけのお店の方とかは今どうしてらっしゃいます？
あのちゃんとゴールドステッカー取ってる店もありますよ。
すごいですね。何か今のこのまあ緊急事態宣言が解除されてまん延防止等にこう移行したことについては何かおっしゃってましたか？
やっぱりね、実はその闇で開けてる店も多いんですよね。で闇で開けてるのに協力金を申請しているお店も多いらしくて、でそれで協力金がなかなか入ってこないっていうのは大阪府が結構厳格に審査してるんじゃないかっていう話はあるんですけども、そういうちょっとお店の二面性があるっていうところにすごく不満を持ってると、真面目にやってるとちょっとバカを見るという言い方がまあ悪い言い方になりますけども、そういうふうに思ってらっしゃいますね。だが、この月曜日からまん延防止になって、飲食店がオープンしますってなった時に、先週の土曜日は本当にあのお酒を配達する問屋さん、むちゃくちゃ忙しかったらしいですよ。
あ、そうなんですね。そっかそっか、今までだからずっとね送ることができなかったお酒がもうところいろんなとこから声がかかるわけですもんね。
まして今回遅かったですからね、発表は。
そうですよね、確かに。そうなると例えばそのおしぼりの業者の方とかも結構じゃ忙しかったでしょうね。
土曜日はすごく忙しかったって言ってましたね。
今現在の大阪の状況を関西支社の近藤記者にレポートしてもらいました。近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてこれからのニュースの予定を紹介します。6月27日日曜日、競馬宝塚記念、岩手県宮古市、神奈川県横須賀市、各市長選投開票、松本サリン事件から27年。6月28日月曜日、テニスウィンブルドン選手権開幕、 G20 外相会合開催、金融政策決定会合の主な意見発表。6月29日火曜日、定例閣議、国連本部で北朝鮮による拉致問題シンポジウム、5月の完全失業率有効求人倍率発表。6月30日水曜日、香港国家安全維持法施行から1年、5月の鉱工業生産指数速報発表、5月の宿泊旅行統計調査発表、6月の消費動向調査発表。7月1日木曜日、兵庫県知事選告示、中国共産党創設100周年、香港返還から24年、ゴルフ日本プロ選手権開幕。7月2日金曜日、定例閣議、パーム9第9回太平洋島サミット。7月3日土曜日、大井原発3号機運転再開、ラグビー日本代表がアイルランドと対戦。続いては来週6月28日月曜日からの飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターのラインナップです。6月28日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。29日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸寛さん。30日水曜日、番組初登場、エコノミスト福眼経済塾塾頭のエミン・ユルマズさん。7月1日木曜日、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健司さん。2日金曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんには6時台から登場いただきまして、ニュース解説をしていただきます。さて、この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。 OK コージーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。ひなさん、よろしくお願いします。
ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは好材料と悪材料です。ニューヨーク市場ではバイデン大統領と上院超党派グループがインフラ投資計画をめぐり合意したため、景気回復期待が高まり、S&P500 やナスダックがともに過去最高値を更新しました。この流れを受けて、25日の日経平均株価は、終値ベースで6営業日ぶりに2万9000円を回復しました。半導体製造装置や電子部品などのハイテク株や、鉄鋼、非鉄、銀行といった景気敏感株に買いが波及しています。ですが、国内ではコロナウイルスの変異株感染者の増加傾向に対する懸念ですとか、東京オリンピックを機に感染状況が大幅に悪化してしまうのではという懸念もあります。一方、ワクチン接種が進展していますので、経済活動の正常化への期待も停留にあります。好材料と悪材料が交錯している状態です。そして二つ目のポイントは国策銘柄と IPO です。今週は私のブログやメルマガでも書いてきましたが、再生可能エネルギー事業を展開しているレノバや独立系の新電力会社のイーレックスなど環境関連株と呼ばれる銘柄が買われていきました。また東大と共同でコロナ治療に特化した特効薬候補物質の探索開始と伝わった富士通や半導体関連株の日立製作所などの DX 関連銘柄が高値更新しています。まさに国策に売りなしという状態です。また今週は新規公開株が12社も上場する IPO ラッシュとなりました。新興市場への資金が流れ、マザーズ指数も小幅に続伸し、直近 IPO をデイトレするトレーダーで賑わいました。私も先週末に上場した医療機関向け PR 支援サービスを提供しているエンジンという株式をデイトレしていました。最近の IPO は公募価格から急騰した銘柄よりも初値形成後にゆっくり高値形成していく銘柄の方に注目が集まっている傾向があります。特に6月のような IPO ラッシュの時には市場の需要に対し供給過多の状態になりがちな傾向がありますので、そういう時の IPO は安易な高値追いをしないというように心がけています。来週のポイントは、権利確定日と月内最終日です。国内外で重要な経済指標の発表が相次ぎます。注目なのは7月2日のアメリカの雇用統計です。雇用の改善からテーパリングや利上げの時期が早まるとの警戒が強まりやすいので、来週は様子見姿勢の投資が続きそうです。国内では6月の配当や優待狙いを取得するための権利確定日が6月28日となっています。優待配当狙いの方は28日までに株を保有しておく必要があります。アフターコロナを見据えて、私もスカイラークの株を保有していますが、飲食店など経済再開に向けた期待銘柄はインカムゲイン、キャピタルゲイン両方で監視しておきたいなと思います。また来週は下げの特異日である月内最終日を含みますが、マーケットカレンダーで過去の6月最終日を見てみると日別の勝率は 67% と高水準です。昨年の9月から月末安アノマリーを更新していますが、今月はどうなるか興味深く見ています。今週の相場格言。株に良い株と悪い株の区別なし。あるのはただ上がる株と下がる株だけ。業績の良い優良な企業が良い株とは限りません。赤字の新興企業が悪い株とも限りません。成熟しきった大企業の株価は今後何倍になるという可能性は低く、また歴史の浅い小さな会社でも時流に乗って高成長を続ければ 株価は何倍にもなる可能性があります。どんなに良い業績の会社でも投資家に人気がなければ株は上がりません。投資家にとって良い株とは上がる株、悪い株とは下がる株という通常とはちょっと異なる投資脳での判断が投資をする際は必要となってきます。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしています。FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。